小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2019年11月7日の番組です。先日、はい、とあるビジネス系の、コンテンツをたくさん作っている、サイトの動画を見ていたらですね、
はい、
音声コンテンツがバブルかどうかみたいなテーマで、それこそ東京の大きなラジオ局の方とか、あと小坂さんが、番組を持たれている、シマラヤさん、はいはい、そこの CEO の方が出てきたりして、音声コンテンツについて熱く語ってらっしゃったんですけど、あ、そっか、言われてみれば今確かにいろんな本当に音声メディアがあるなと思っていて、でふと小坂さんのことを思い出したんですね。小坂さんって音声コンテンツがバブルだねみたいな話をする以前から本当にたくさんの音声コンテンツを持っていらっしゃいましたよね。
そうですね、ポッドキャストもかなり初期の頃からやってるしね。
そうですよね。
その前にオーディオセミナーなるものを、
はい、
CD みたいな媒体でずっと今もやってたりね、
はい、
しますもんね。ヒマラヤさんもやらせていただいてるし ね、
はい、それでいて小坂さんはご本人が登壇されて、まあ、ステージの上で喋る講演ですとか、
はい、
説明会みたいなこともされてたりするじゃないですか。
重要なお仕事ですね、
はいはい、本当に多様なスタイルの、まあ、コンテンツ、そして喋り方、伝え方っていうのを小坂さんお持ちで、まあ、私も一応喋りで食べている人間なのにこんなこと聞くのもあれなんですけど、
うん、
そのちょっと小坂さんのトーク力といいますか、喋る力というか、そういうところに今回は迫ってみてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。
お願いします。
各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会説明会、次の開催は11月15日金曜日が浜松、11月21日木曜日が福岡、12月13日金曜日が大阪開催となっております。日が近い浜松開催はもう満席、受付締め切りになっているかもしれませんが、どうぞダメ元でチェックしてみてください。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ、小坂雄二 .com をご覧ください。
さあ、今回は小坂さんの喋る力について迫ってみたいところではあるんですが、もう本当に驚かされるのは、なぜ小坂さんはそんなにいろんな伝え方や、そして伝える力をお持ちなのかなと、うん、いうところなんですよね。
なんかそもそも、
はい、
まあ、喋るのが好きですよね、
うん、
これはまず向き不向きの問題って一つあると思うんですけど、
はい、
人間の知性っていうのはいろいろあるっていう研究がありましてですね、
うんうん、
まあ、マルティプルインテリジェンスっていう研究があって、
はい、
まあ、その中にはいわゆる IQ で測れるようなタイプの知性もあれば、
うん、
こう運動っていうようなことを通じて、
うんうん、
まあ、ちょっと違和感のある言葉かもしれませんけど、運動の身体的なインテリジェンスとかいうものが長けてる方もいれば、そのコミュニケーションとかおしゃべりのインテリジェンスが長けてる、それは話があったりするんですね、
うんうんうんうん、
でそれはずいぶん昔の研究なんですけど、やっぱその研究なんかに触れたときに、あ、私はそのしゃべるってことのインテリジェンスはやっぱ結構長けてるなっていうのはすごくあって、うんうん、
はい、
まあ、なんせ小学生とかの頃から演説してますから。
小学生の頃から演説をされていた。
そうそうそう、よく
どういうことですか。
うちの母がうちの小学校のすぐ近くに住んでたもんだから、
はい、
なんか生徒会会長選挙とかで演説するじゃないですか、
はい、
全校生徒の前で。
したかな。あ、候補になっている生徒が。
そうそうそう、その演説とかがその学校の近所に住んでたから、はいはいはい、なんか聞こえてきたらしく、
ははは
それからなんか近所の奥様方の中で評判になったらしく小坂さんとこのお子さんは立派な演説なさるわね、とても小学生の演説とは思えないみたいなね。
小坂さん、でもその年からの話になっちゃうと天性のもので終わっちゃいますよ。
まあね、そうそう、そういう話をしたいわけじゃないんだけど、はい、個人的にはやっぱり喋るの好きだなっていうのはありますよね、
うんうん、
で先ほどその三太さんが、
はい、
例えばその今音声コンテンツがバブルかみたいな議論がある中で、
うんうんうん、
まあ、随分昔から多様にやってるっていう話がありましたけど、
はい、
実際 そのさっきも言ったけど、ポッドキャストは始まりぐらい、ポッドキャストっていうのが始まったぐらいからね、うん、あの私やってますし、
はい、
あの一方でブログとか全然やらないのに、
うんうんうん、
なぜポッドキャストやってるんだみたいなね、よく聞かれます、
うんうんうん、
あのもっと他の SNS やらないんですかみたいなね、
うんうん、
話だったり、それから家電オーディオセミナーっていう、家電ってのはね、あの風刺家電所の家電、はい、花に伝えるとかあるんですけど、はいはいはい、これは私の割とこう研究とかの濃いコンテンツを1時間ぐらいギュッと凝縮してですね、うん、それでオーディオセミナーという体でCD で、うん、もう随分これも以前から、
はい、
2ヶ月に1回とかね、うん、3ヶ月に1回とかこうお配りするみたいな、うん、お届けするっていう、これもすごく長くやってたり、
はい、
それから私が主催しているワクワク系マーケティング実践会の一番基本となるコース、まあ、今現在はあの月会費8000円のコースがあるんですけども、うんうん、これのメインコンテンツは、あの全会員に共通した解放誌が届くのとは別に、
はい、
その解放誌はうちの会では情報誌というんですけども、うんうん、しゃべくり情報誌っていうのがあってですね、
はい、
これはもう文字通りしゃべくってるんですよ、
うん、
1時間ぐらい、
はい、
その解放誌の内容 で、でもこれを聞かれてる方はもうその紙で届くものと全然その内容の濃さが違うっていうのが言うんですね。で、
はいはいはい、
紙に手を抜いてるわけでは全くなく、
はい、
ないのですが、うん、実は私が音声コンテンツにとても早くから注目して、そしてやってる理由は、一つはもちろんさっき申し上げた好きだからなんだけど、うん、あの音っていう、声っていうこの音声メディアっていうのはやっぱり圧倒的に情報量が多いんですよ、
はい、
同じことを喋ってても、うん、例えば私が自分の本を朗読しても、うん、多分情報量多いんですよね。
あ、文章と一字一句変わらず、
変わらずでも、
うん、でも、
うん、それは例えばイントネーション一つとっても、
はい、
うん、異なるんですね、
うんうん、
で、まあ、これはもう宮田さんなんか声をあの お話を、うん、お仕事にされてるから分かるけど、うん、分かる、とても分かることだと思うんだけど、はい、例えばごめんねとかいう言葉一つとってもそのイントネーションで全然伝わる意味が違うじゃないですか、
うんうんうんうん、
好きなんかもそうだし ね、
そ う、 ですね、うん、
でそういうことって情報なんですね。私はまあ情報学の博士号を持ってるわけですが、うん、
はい、
情報っていうものを知れば知るほど、人間が情報をどう認知するかとか、
うん、
そういうことを知れば知るほど、やっぱり音声コンテンツの重要性とか、音声を通じて情報を、何か伝えたいことを伝えていくことの大切さっていうのはやっぱり分かるんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、でもそれはそうかもしれないです。僕あの自分の、変な話なんですけど、
うんうん、
言った言葉じゃない、その言葉の内容とやってほしいことは違うんだけど、そうやって伝えて動いてもらうっていうのがすごい好きで、どういうことかというと、
うんうん、
例えば大きな拍手をお送りくださいっていう言葉、僕大嫌いなんですよ。
なるほど、なるほど。
MC をしている時に、だけれども優勝はなんとかチームだっていう言葉で
大きくなるんだね、
拍手が起こるっていう、
わかるわかる。
でも本当のその意図はもう優勝したチームはみんなわかってるわけだから、
うんうん、
あの優勝チームを言いたいんじゃなくて、うん、大きな拍手をお送りくださいなんですよね、
う
ん、でもあ、そうか、それは声に情報と伝えたいことを乗せてるからかという、
そうい
う、今 なるほどなと思う、自分でやってて今なるほどなと思いました。
で具体的にその情報の量っていうのは、まあ、定量的に、ね、測るのは結構難しいけど、
はい、
まあ、本当にね10倍100倍どころじゃないんですよ、
うんうんうん、
同じ、まあ、さっきも言ったように同じ文章を私があの例えばその会員さんのところに届く情報誌とか、はい、例えばあの書かせていただいた本とか、一語一句朗読したとしてもその情報量って多分1000倍万倍あるんですね、
うんうん、
でそれぐらいその声で、あ、音で、音声で物事を伝える重要性ってやっぱあって、う
んうん、
でそれが分かれば分かるほど、いや、じゃあ今度は動画でいいんじゃないかっていう発想もあるんだけど、
うんうんうんうん、
動画はね見るでしょ、
見る、はい、
人間がですね見た情報を処理するのと聞いた情報を処理するのと全く異なるんですよ、
あ、
処理プロセスが、脳では。もう私はあの一応アメリカ あの世界最大の神経科学学会の世界院ですから、
うんうん、
まあ、あのそこそこあのちゃんと脳について詳しいんですけれども、うん、これ全く異なるんですね。
へー、全くなんですね。
全く異なるんです。でこれ見るっていうのはね、まあ、すごく先生たちに怒られそうな大雑把な言い方をすると、
うん、
まあ、見るっていうのは脳にとってね忙しいししんどいんです。
うんうんうん、
だけど聞くってのはね見るのと比較すると楽なんだよね、
うん、
で楽ってことは何なのっていうと、本当に伝えたいことってのはもっとこう入ってくるでしょ。
あ、そっかそっか、
非常に重要。
なるほど。
でやっぱり YouTube みたいなものがこうやって広がっていくと、はい、なんとなく見るってことは慣れてくるんだよね、うん、みんな、うんうん、慣れてはくるんだけど、じゃあ人間の脳というものが数万年、うん、数十万年かけて進化してきたものが、うん、じゃあ YouTube なりが出てきたこのほんの数年間なりで、どんどんこの YouTube 流にあのこう進化を変えていくかというと、そんな簡単なものではない、
うん
ね、やっぱしんどいんだよね、
うん、
だからこうバラエティ的なものを、私もあのサンドウィッチマンさんってすごい好きで、私
はいはいはいはい、
あのなんかちょっと、うん、あの力抜きたいときは、ええ、サンドウィッチマンさんの動画見るんですけど
意外だ、そうなんですね、
だそういうのはなんかいいんですよ、
うんうんうんうん、
だけどやっぱりこう真剣にその語られてる情報を吸収したり、はい、気づきを得ようと思ったらやっぱ音声がいいんだよねという私は認識なんですよね。
なるほど。これだけ多様な動画コンテンツが求められている中でも、同じく多様に音声コンテンツが増えているっていうのはやっぱりまるで違うからっていうところもね、大きく関係してるのかなって、
ある意味どっちがいいと言ってるわけじゃないんだけど、娯楽と学習は違うとも言えるよね、う
ん、ああ、なるほど。ただ小坂さん、そこまでは、うん、わかるんですよ。
あ、そこまでわかる。
あの、じゃあ、小坂さんお話が理解できるんですよ、うんうん、なんですけど、そこから小坂さんが伝える力にどう還元されていっているのかなっていうところが、
あ、ね、それはなかなかあまりされない質問なので頭の中であまりまとまりきってないですけど、
はい、
そのでも伝える力が半端ないっていうのはすごくよく言われるんですね、で一つはやっぱりその自分が伝える、講演なりでお話をしたり、はい、こういった音声を通じてお話しすること、うん、まあ、あるこう情報があるじゃないですか、
うんうんうん、
その情報が1とすると、はい、その伝えようとしている情報1に対して1000ぐらい持ってないとね、はい、伝わる力の強いものにはならないんですよ。薄いんですよね。
そっか、
うん、1を持ってる人が1喋ると薄いんですよね。
あ、1を持ってて1を伝える日のはずなのに1しか持ってないと
薄いんです。
おお、なるほど。
薄いっていうのは、はい、別に薄いイコール悪いと言ったわけじゃないんだけど、うんうんうん、とにかくその1だからその時1は聞こえてくるわね、
うん、
まあ、キャッチできるわね、情報として、
うん、
あるいは学びや気づきとしてあるけど、1以上はないんですよ、
うんうん、
だけどちょっと手前味噌の話になりますが、はい、例えば私の講演の一番初めて聞かれる方向けのベーシックな講演って、
はい、
まあ、全国いろんなところでやらせていただくんですけど、よく私どもの主催するワクワク系マーケティング実践会の会員さん来られるんですね。で何十回も聞いてる方結構いるんですけど、あの何回聞いてもめちゃくちゃメモ取るんですよみんな。で何をメモ取ってるのかって聞くと、毎回違う気づきがあるっていうですね。それはそういうふうに語っている一つの一のそこでお話してる1の情報の中に1000あるからなんです、
うん、なるほど。小坂さんが毎回もうめちゃめちゃに内容を変えているとかっていうことではない、
全然ないんですよ、
うん、
おおよそ同じスライドなんですよだけどその同じスライド、1枚のスライドでまず初めて聞く人は多分そのスライドに一番書かれていて、私が言葉で喋ってる1を捉えるんですね、
うんうんうん、
だけどそれを1回聞いた人はその奥にある3が次見えるんだよね、
うんうんうん、
でそこまで捉えられるようになった人はさらにその奥にある10も捉えられるんですよ。
あ、なるほど。
という、これは情報の多層性とか言うんですけれども、
はい、
もう本体濃密な情報っていうのは実は言外にいっぱい情報を持ってるんですね、
うんうんうんうん、
でそういうところが、まあ、今一つ小坂さんのトーク力って何ですかと言われたときに、別にトークのテクニックの問題以前にですね、一つは情報の質の問題があるだろうというふうに思うね。
あ、なんかでも職業柄やっぱりラジオに有識者と呼ばれる方は結構呼ぶんですけど、中にはとんでもないマニアみたいな人もいて、ですごく好きな美術評論家の方がいるんですが、まあ抑揚のない喋り方をする方なんですよ、
うんうん、
で感情表現もそんなないんです
けど、うまくはないわけだよね、
全然うまくない、テクニックでも最悪ぐらいなんですけど、ただもうおかしいんじゃないかってぐらい一年中いろんな美術館をいたり美術の勉強して、自身も素晴らしい、ね、アーティストをやってるので、もうすごいんですよね、聞いてると。
それは千もまんもあるね、
それなんですね。僕はなんでこの人の話が引き込まれるのかなとか、いろいろ学べるのかなっていうのは、うん、彼の後ろにある千万を見てる、
そうだと思うい
うことなんですね。
そうなんですよ。でもちろんそれは情報を受け取る側のリテラシーだったり、うん、さっき申し上げたようにその情報に何度触れてるかとかね、
はいはいはい、
どれぐらい同じようにその分野の知識が入ってきてるかとか等々によって、人間の脳のその情報の キャッチアップの仕方ってやっぱ違ってくるんだけども、はいはいはい、でもまずやっぱりトーク力みたいなことにつなげて言えば、うん、こうトークする側の持ってる発信していく情報の厚みっていうかね、質というかね、それは今水田さんもすごくいい例だと思うんだよね。テクニック以前の問題じゃないですか。だから逆に言うとトーク力を磨きたいっていう人がまあいらっしゃるんだけども、もちろんテクニックとしていいトーク力を磨いていくことはベターなんですね。だけど常に私が言いたいことは、そして実際に言っていることは、その前に言う話す内容を濃くしましょうねって話です。はい、すごく痛いですね、
はい、
でそれがやっぱりそれぞれの皆さんが持ってるコンテンツの本物度合いにつながってくると思うんだよね、だ本物であるべきですよ。
今小坂さんの言葉の説得力の後ろに僕は千や万を感じています。
いや本当にね、
はい、
まあ、おかげさまでこうやって長く続けさせていただいてるってことはあるかなと思いますよね。
喋、
はい、
りのプロとしてもちょっと聞けてよかったです。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
さあ、音声プラットフォームヒマラヤで配信されている小坂さんの番組心と行動の科学24のレッスン、もうお聞きいただけましたでしょうか。もしまだの方はキーワードヒマラヤ音声で検索していただき、ヒマラヤのアプリをインストール、小坂雄二または心と行動でチャンネル検索してご購入ください。毎回事例が紹介解説される24回のレッスン全てを何度でも聞けて2,000円、無料視聴も用意されていますのでぜひどうぞ。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。